今歌いましたのが詩編の150編の105の1と、すみません、これですね、パワーポイントの方が間違ってますね。詩編の150編が正解です。ちょっと後でこれは直します。詩編150編、50編、そうです。詩編は章ではなく編と言います。
1
章2章ではなく1編2編、そうです。詩編150編では、お読みしますね、ハレルヤ、神の聖所で神を褒めたたえよ、道からの大空で神を褒めたたえよ、その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ、その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ、角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ、銃弦のことと盾事を奏でて神を褒めたたえよ、タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ、おごとと笛とで神を褒めたたえよ、音の高いシンバルで神を褒めたたえよ、鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ、息のあるものは皆神を死を褒めたたえよ、ハレルヤ、アーメン。これが詩編の150編です。いろんな楽器が出てきましたね、
はい、
琴と笛で神を褒めたたえよ、タンバリンもありました、シンバルもありました。そうです、いろんな楽器でもって神を褒めたたえるのは主の御心です。日本語の、文語訳聖書ではですね、もういろいろありまして、乳鉢を持って、主を褒めたたえよとか、他にもちょっといろいろ楽器があったんで忘れちゃったんですけども、とにかくそれぞれの民族の楽器を持って主を褒めたたえるのは主の御心です。ですので、ちょっと前までですね、実はキリスト教会では、オルガン以外は、神を賛美するのに使ってはならないと、そういう、決まりがありました。しかしある時から、ピアノをもうピアノで実は賛美しちゃダメだっていうふうにも言われてたんですけども、主をいろいろな楽器を使って褒めたたえるのは御心にかなうということで、ピアノでも賛美するようになりましたし、この教会にはドラムはないんですけども、もうドラムでも使っても賛美しておりました。ギターを持って賛美をしておりました、当時はですね、銃弦のこと、またタンバリン、おごとや笛など、いろんな楽器があったようです。ダビデはそのいろいろな楽器を使って主を賛美するための聖歌隊を作りました。そして日々日ごとに新しい歌を持って主を賛美しておりました。この詩編という聖書の、箇所はですね、その、いろいろな歌の歌詞、それが詰まっている箇所です。ですので章と言わずに編というふうに数えます。詩編を見ますと、もう昔はこのダビデの時代はいろんな、メロディーがあったみたいです。例えば詩編のですね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう詩編がありますけれども、その詩編はどういう調べかというと、暁の目近の調べに合わせてという指示があります、ね、どういうメロディーだったんでしょうね、暁の目近の調べというのは。またですね、他にも神は我らの酒どころまた力苦しむ時の底にある助け、これアサフの詩編なんですけれども、これも、荒もてに合わせてという指示があります、ね、荒もてのって一体どういう調べ、どういうメロディーだったんでしょうね。わかりません。何どうしました。
そういうこと。
荒もてって。荒もて。
すごいこう、嵐とかも。
いや違う、わかりません。いや、荒い。 荒いっていう、いや違う、日本語の荒いとは全然違う、カタカナの荒モテという、なんかよくわかんないですけれども、荒モテというヘブライ語があったみたいです。今にはそれは残っていないんですけれども、
私普通にね、
荒モテ、
すごいもう大荒れで、うん、それの孤独主に訴えなさいっていうことなのかな。
頑張れば温めてもらえ、捧げますか。
いろいろな楽器でもって主を賛美する、またいろんなメロディーが、かつてありましたけど、今現代にはですね、そういうメロディーは残っておりません。しかし、メロディーが別に残っていなくてもいいんです。また詩編にはセラという言葉がたくさん出てくるんですけども、このセラという言葉も、どのように使われていたのか、実は現代に至るまで残されていません。ただ一つ言えることは、主をいろいろなメロディーでもって、またいろいろな楽器でもって賛美をしなさいということです。現代もいろいろな新しい賛美が歌われてきております。で、神様は何も決まりきった、もう何世紀も歌われているこのメロディーで、何世紀も培われてきたこの様式で礼拝を捧げなさいというのは、逆に御心ではないということです。それは人間はですね、型にはめたがります。この様式で先祖代々この形でやってきたのだから、あなたもやりなさいと。でもここで分かるのは、いろいろな楽器で、またもう昔のメロディーにとらわれず、もう今風でいいので、皆さんの感性に非常に合う形で、皆さんが喜びを最も表現したい形で、賛美をしなさいということを、ここ詩編読んでいるだけでも、分かります。ダビデはですね、もう主の御前ではなりふり構わず力の限り喜びを表現しました。他の箇所をそのダビデがあまりにも羽を外すので怒られちゃったという、奥さんから冷たい目で見られたという箇所を、ちょっと開いてみましょうか。それ第二サムレ記の、6章ですね、ちょっとお読みしますね。第二サムエルの6章の14節から。ダビデは主の前で力の限り踊った。ダビデは天布のエポデをまとっていた。ダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ、角笛を鳴らして主の箱を運び上った。そうです、この箇所は、いつも主日第三礼拝ですね、チョン先生が最近やっている箇所です。主の箱をイスラエルに運び上った場面です。そこにおいてダビデは力の限り喜びを表現し、またイスラエルの前科も歓声を上げて角笛を吹き鳴らして主の箱を運び、そして喜びを表現しました。主の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。ダビデは王様です。王様たる者が、踊ったり跳ねたり、しかも、天布のエポデを着ていたんですけれども、これは、王様が着るというよりも、むしろ、もっと身分の低い人たちが着るものです。でもダビデはなんでこれを着たか。神の御前では自分も民衆と同じ人間の一人だ。主の御前には自分も羊のうちの一頭に過ぎないということをダビデはよくよく心得ていたからです。ダビデは確かに世間一般で見れば王様です。一国の長です。それが主の御前ではもう民衆の一人に過ぎない。民衆の一人に過ぎないからこそ力の限り踊ることが できたんです。もう神の御前では自分も奴隷もまた、王族の者たちも全て一羊一ブドウの枝に過ぎないということを表現するためにダビデは、このエポデをまとっていたかと思います。さてダビデがその自分の家族を祝福するために帰ってきました。自分の家族を祝福するために戻るとまずミカルがダビデを迎えに来ました。ミカルはこういうふうに言いました。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって、そういうふうにミカルは言ったんですけど、ダビデはこう答えました。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。そうです。ここでダビデは告白しています。私を前科の中から選んで、私つまりダビデは羊飼いしてました。羊飼いの一少年だったそのダビデを主はイスラエルの前科の王とされました。自分はもう主の御前には本当ただ単に選ばれたに過ぎない一人間に過ぎないということをダビデはここで信仰告白しているわけです。その主の御前なのだ、私はその主の御前で喜び踊るのだ、私はこれよりもっと癒しめられよう、あなたの目に癒しく見えてもあなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。アメン。私も別にですね、高くなって先生と呼ばれて、そして人の上に立ちたいとかそういうことは思っていません。もうはしためにもそのはしためと同じ列に加わって、その同じ目線で主を仰ぎ見て、そのはしためと同じ地位から主を崇めたい、その場所で主を喜び賛美したいのだ。そういうふうに私は思います。別に王様になりたいとは思いません。王様になってしまったらむしろいろんな規則などでがんじがらまに縛られて、そして主の御前で喜び踊ることもはばかれるようになってしまいます。そういうふうになってはダメです。私たちはあくまで主の一羊、主の御前で一ブドウの房でありたいと思います。で、ちなみにサウルの娘ミカルはですね、死ぬまで子供がなかったというふうに、その一番最後に書かれてあります。主の御前で王女として、それにふさわしいものとして、人々の前で、そういうふうに扱われたい、そういうふうに思っている人は命を生み出すことができないんです。ダビデはこのように民衆と同じ目線、同じ立場に立ち続けたからこそ本当に主の御前で喜び踊ることができました。多くの詩編を、もう詩編を読んでるとですね、本当にダビデの、心情が吐露されて、もう生々しいほどに、時にはこんなことを主の御前で言っていいのかって思うほど正直に主の御前で告白している箇所があります。ダビデがそれほどに心の内をさらけ出して主の御前に何もかも告白することができたのは、もう本当に自分は主の御前には一人間に過ぎないということをよく知っていたからです。私たちもですね、主の御前に出るときは何の、はばかるところはなくていいんです。賛美をかっこつける必要はないんです。もう私は歌が下手だからといって声を出さなかったり、そういうことをする必要もありません。また、私たち時に本当にバカみたいに喜んだり踊ったりしますね、礼拝の時とか。それを冷ややかな目で見る必要もないんです。 冷ややかな目で見ていると、右から見たに命を生み出すことはできません。命を生み出すことができるのは主の御前に本当に何の隔たりもない人です。主に対して正直な人、そういう人こそ命を豊かに生み出すことができ、また喜びを豊かに表現していくことができます。では私たちもそのダビデのように心の内に何の隔たりもなく豊かに主を喜んで表現できるものでありたいと祝福して祈りたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たちがあなたの御前で本当に心の中に何の隔たりもなく喜び踊るこのダビデのようでありますように。ダビデはその妻ミカルに蔑まれるほどあなたに正直に、そして民衆の一人としてあなたの御前で喜びを表現しました。どうか私たちも人目を気にするよりもむしろ主の目を気にするものとなりますように。主の御前に豊かにいろいろな楽器を用いて、またいろいろな表現を用いてあなたに賛美して、また喜びを本当に表現することができますように、どうか私たちの心の内を単一なものとしてください。単純なものとしてください。また私たちを蔑んであなたたちの賛美は全くもってかっこ悪いとか、そういった声によって私たちが気落ちしたり、あるいはそうやって人の目を気にしだしたりすることのありませんように、私たちの礼拝スタイルがたとえけなされても、それは間違ってるとか言われても、主よ、あなたの御前に心の限り踊り、あなたの御前に心の限り賛美する、そういうスタンスを変えることがありませんように。むしろそのようにして蔑んでいる者たちこそ命を生み出せない者たちであることを今日見ることができました。私たちが常に命を生み出す者としてあなたの御前でまっすぐに歩むことができますように、どうか一人一人を、この御言葉を聞く一人一人をそのように祝福してください。感謝します。私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではですね、あれ歌いましょうか。あのモーセの歌、この賛美はですね、世の教会、世の教会は賛美のクールさ、賛美のかっこよさ、洗練さを追い求めているところは多いんですけれども、それを非常に覆す賛美です。洗練さも何もかけらもないんですけれども、しかし大声で喜びを持って主に向かって歌うと、喜びがじゃんじゃかじゃんじゃか湧き上がってくる、そういう賛美です。では皆さんで歌いたいと思います。ちょっとお待ちください。皆さん立ってください。
て知る知った瞬間を持ってました主の不思議はだ
時間に入りたいと思います。じゃあ。